TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りします。
ここからはヤフーニュースボイスインセッション。
ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで、私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースボイスと荻上チキセッションがコラボして、インターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送、それがヤフーニュースボイスインセッションです。それでは今日のゲスト、タレントの高橋みなみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
簡単にプロフィールご紹介しましょう。高橋みなみさんは1991年東京都のご出身です。2005年 AKB48 第1期メンバーの一員としてデビュー。その後 AKB グループの総監督に就任、ブームの牽引役となります。2016年4月にグループ卒業後、タレントとして活躍する一方、 NHK、 E テレ、いじめをノックアウトの MC やコメンテーターとしての出演など、社会問題にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う、ヤフーニュースボイスインセッション。今日のゲストは高橋みなみさんです。
はい、私もストップいじめナビという NPO の代表をしているので、はい、番組にもお邪魔したことがあります。
2019年ですよね。もう3年も前になってしまうんだなと思って、
はい、そうですね。
お久しぶりです、はい、お願いいたします。
ご自身がそのいじめというものを身近に感じた時というのは子どもの頃ですか？
そうですね、私の人生の中だと2回あるんですけども、小学生の時にかなり体が弱くてですね、気管支喘息を患っていたので、学校に毎日行くっていうことが実はあまりできなくて、結構休みがちではあったんですけど、ただ自分の中でうまくやれてるなっていう小学生ながらに思っていたんですが、結構先生も厳しく、友達とも深い関係を全体的に築けていない中、給食の時間にちょっと嘔吐してしまって、そこからですね、一気にちょっとこう自分が思ってもみなかったようなあだ名で呼ばれてしまったりとか、男の子たちからしたらからかいなんですけれども、私からしたらかなり苦しくて、それが最初のいじめられてるなっていうふうに思ったことですね。
もう一つタイミングがあるということですか？
そうですね、その後中学生になりまして、結構仲良く周りともやれていたので、ちょっとこう先輩に目をつけられてみたいな、中学生ならではの文化みたいなありましたけども、ただ AKB48 のオーディションに受かって、自分の夢を追いかけるっていうことを自分の友達たちに言えなかったんですよね。しかも当時ちょっと秋葉原っていうのが、いわゆるこうメイドさんとか萌え系だったりとか、そういうイメージがとても先行していたので、秋葉原でアイドルグループをやるっていうことにちょっとこう恥ずかしさもあって、で当時の友達たちに言えず過ごしていたら、ちょっとしたこうメディア出演でバレてしまって、なんで言ってくれないのっていうところから、突然、そうですね、半年ほぼ1年近く無視みたいなことがありました。
仲間外れということですか？
本当に突然でしたね。
そうした体験も含めていじめについて考え続けて、番組で取り組んで8年ですけれども、はい、そのいじめについて取り上げる番組の中で、何でしょう、印象に残るものとか得た知見というのはいかがですか？
そうですね、8年やらせていただいていると、この8年の中でもいじめの形の変化みたいなものをすごく感じます。クラスみんなでグループライン、もう20人ぐらいが入っているラインがあって、気づいたら、あれ、自分退会させられてるっていうことが、仲間外れにされてるっていうことがあったりとか、みんなにだけ分かるような言葉で自分のあだ名を実はつけられていて、何々ってなんとかだよなとか、もう盗撮された面白い画像を拡散されていたりとか、本当にこう親御さんだったり先生も追いかけづらいだろうなって思いますね。
一方でその SNS 上で相談先につながれたり、匿名で相談できるものもあったり、あるいはその SNS があるからこそ学校以外の場所とつながれて、そこでは楽しい友達がいるんだっていうものもあったりする。この良い面とその悪い面のバランスをどう伝えていくのか、課題ですね、
はい。これは本当に難しいですね。やはりこう、学校に行ってる学生の皆さんからしたら、そこが世界の全てなので、やはりそこでうまくいかなければいけないんだっていう、そういう思いが強いと思うんですけど、やっぱり自分が社会人になってみて思うのは、学校ってとっても狭い世界なんだなっていう、新しいコミュニティが生まれると、そこでやはり新しい考え方であったり友人に出会って、そこで自分の思ってたことと違う視野が広がったりもするので、本当に SNS の使い方によってはいい方向に行くんですけども、やはり本当使い方次第なのかなっていう。
これはその子どもの学校の中でのいじめだけではなくて、例えば大人の世界でもコメント欄とかリプライなどで、その否定的なもの、誹謗中傷、まあ、悪口、あるいは根も葉もないというか、事実無根な噂を広げる人など、いろんなその被害というのもあると思うんですね。高橋さんはどうですか？その日常いろいろな SNS などで、はい、そのいろんなメッセージを受け取ると思うんですけれども、中にはそうした被害というのもあるんでしょうか？
そうですね。やはりこう、匿名、顔が見えないということもあって、かなり厳しい言葉を投げてくる方っていうのは、正直たくさんいますね。まあいろんなこうテレビ出演させていただいた時に、ちょっとした言葉の上げ足取りで、お前はこういう考え方なのかっていうこともそうですし、じゃあ外見のこともそうですし、本当にかなりひどい言葉で攻撃してくる方がいるんですけど、私の場合はかなりメンタルが強くなった方なので、そういった方のコメント人を見たら、その方がどんな人なのかを覗きに行ってしまうぐらい割と強いんですよ。そうするとやっぱりどんなことにも誹謗中傷を送っている方だったりもするので、うん、あ、この人はこういったやり方で何かこう発散してる方なんだなっていうふうに受け止めるっていうふうにしているんですけど、一方でやっぱり私みたいに強い気持ちでは入れずに、すべてを受け止めてしまって自己肯定感が低くなってしまう人もいるので、やはり SNS が向いてる向いてないっていう、そこのこう分け目もあるなって思います。それすごく AKB の時も思ってましたね。メンバーによっては、全然私大丈夫なんだっていう、私みたいな子もいれば、すべての言葉を飲みにしてしまって、どんどんどんどんちょっと痩せてってしまうみたいな子も、やっぱり一方でいたので、そういう子たちに関しては、一回ちょっとやめた方がいいんじゃない SNS っていう話はしたことありますね。
働き方も変わっていて、例えばその以前だったら事務所がそのファンレターとかを一回チェックしたり、はい、そのちょっとプレゼントがあったとしても、まあ何が入ってるかわからないから、ちょっと申し訳ないっていう形で届けなかったりということあると思うんですけど、はい、今 SNS もアカウントをご自身で例えば更新されたり、それこそ事務所が大手のところだと任せることできるかもしれないけど、はい、これから頑張るぞっていうふうにこう、ステップアップしている段階の人たちって、自分のいろんな方々に個別でレッスンを返したりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。大変さが結構違いますよね。
そうですね。本当にさっき言ったように、うまく上手に向き合って付き合っていければ、それこそ本当にいろんな方々を味方にすることができて、本当に SNS から人気が出た方っていうのもたくさんいるのも知ってますし、そういう使い方もありなのかなっていうふうに思うんですけど、やはりこう、紙一重な世界ではあるんですよね。特にこう10代の子たちは何が善で何が悪かっていうことの区別がつかなかったりもするので、ちょっとした本当に悪魔のささやきというか、そういうものに乗ってしまうと本当に犯罪に巻き込まれてしまうリスクもあるっていうのはすごい思いますね。まあ私自身も自分の SNS っていうのは自分で管理していますけども、まあ、コメントに返事を返すっていうことはしないですが、一つ一つの写真はかなり気をつけてますね。本当にちょっとした反射であったりとか、鏡の反射とか、スプーンの反射とか、目の反射とか、そういったものでどこにいるかっていうものも、ファンの方って本当に優しいというか愛があるからこそ、なんかいろいろこう拡大してみてくれたりするんですよ。本当にだから目の反射を見られた時は驚きました。何々ちゃんといるんだって言われた時に、その写真には私しか写っていなかったのに、あれなんでわかったんだろうっていうふうに思ったら、 目の反射だったっていうことがあったので、瞳の中に映ってたんだねっていう、じゃあちょっと瞳もちゃんとチェックして、ちょっとしても加工もできるので、ちょっとモザイクをこうかけたりとかしてぼやけさすみたいな、そういうこともしなきゃいけないんだっていう学びは本当にアイドル活動の中でたくさんありましたね。
実際そうしたそのネット上での特定や誹謗中傷だけではなくて、実際の付きまといなどになったケースというのはあるんですか？
ありますね。はい。特にまあ AKB の初期の方っていうのは、まあ、本当にたくさんの方にもしていただいたってよりも、ごく少数の方々が本当に一生懸命応援してくださって、その人たちのおかげで火がついて徐々に知っていただいたっていう感じだったので、日々の秋葉原の劇場公演っていうのをすごく大事にしていたんですけども、まだちょっとこう、そうですね、セキュリティの部分で甘かったっていうのもあれですけども、みんな電車で、来て電車で帰ってみたいなこともしていたので、なんとなくここにいればメンバーが来るみたいなスポットがあったんですよね、当時は。なので、まあ、劇場公演が終わったら自分たちもお家に帰るわけですけど、ちょうど駅の改札のところにファンの方がいて、あってなるんだけど、ファンの方はごめん同じ方面なんだ、それ言われたらもうこちらも何も言えないですよね。
そうですね。
そうなんです。で、同じ電車に乗らなきゃいけなくて、ごめんねって言われて、で、自分は、あなたより手前で降りるから、みたいなことを言われつつも、40分間ずっと目の前で喋りかけられるみたいなこととかがあって、まあ、しょうがない。これはでも同じ方面だからしょうがないんだっていうふうにずっと思っていたら、ある時に、そのファンの方が、全然逆方面の場所に住んでる方で、ただただ付きまとっていたっていうことが分かって、まあ、その方はやっぱりちょっとこう、出禁みたいな形になってしまったんですけど、やっぱりそういうこともありましたね、過去に。
アイドルの方って恋愛感情とまた違うファンだったり、はい、あるいはアンチだったり、いろんな付きまといがあるじゃないですか、はい、ここについてはどう感じですか？
やっぱりそういったものが進んだっていうことは喜ばしいことではあるんですけど、やはりこう立証がしにくいなっていうのが一番ですよね。こちらからしたらかなり精神的不安であったりとか、ストレスであったりとか、もしかしたら自分の身に危害があるんじゃないかっていう、本当にこう皆さんが思ってる以上に追い詰められていたりもするので、もっとこう細かくちゃんとそういった法律の部分でも規制していかなきゃいけないこと、もちろんストーカーのそのことだけじゃないですけれども、臨機応変に変えていかないといけないなってことが起きてからでは遅いんじゃないかなと思います。
というわけで今日はあっという間にお時間となりました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤフーニュースボイスインセッション、この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。TBS Radio 905-954